時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ森部先生、
はい、
先週の今週の水曜日
ありました
ありました、
終わりましたね、やっと、
11月の3日、
はい
はい、
ゲートセブンで、
はい、ファミリアデルカシーノのイベント、ファミリアフィエスタボリューム9、うん、いかがだったですか。
いや、やっぱなんだかんだで緊張しましたね。楽しかったです、はい、でも
はい、パフォーマンスの方は、
いや、あれね、見終わって、はい、なんかあの打ち上げやったじゃないですか、はいはい、か昨日、であの時になんかそのこう感想を書いてくださいという、はい、まあ、アンケートがありまして、はい、まあ、自己採点をしなきゃいけないと、
ありましたね。
僕あれ10点満点で7点にしたんです、ね、
おっと、
はい、
意外に厳しいですね。
いや、それがですね、はい、あの映像を見終わって、はい、あ、ここはもっとこうだったっていうところも3箇所気がつくところがありまして。
すごい。ちなみにちょっとあのニッチな話になると思いますが、ちょっと教えてもらっていいですか。
まずあのこう最初 の,、はい、あの女性を迎える時 の,、
はい、
あのこう止まってるポーズがあったじゃない
ですか、はいはい、
もう立った状態の考える人みたいな、
はいはいはい、
あの時のかかとはもっと上げておくべきだったですね、僕は。
お、片足の方ですね。
片足、あれちょっとやっぱもうちょっと美しさに欠けましたね。
なるほど、1点そこが、
はい、
第2点目は。
それからですね、あのちょっとあの偉そうにムーンウォークなんかやらせていただいたんですけども、はいはいはい、ちょっとあのやっぱ靴と、はい、あの床面との相性が、まあ、今一歩で、ちょっともう少し練習をしておいたらもっとこうかっこよく見えたんじゃないかなと。
お、厳しい。あそこは僕はすごく美しくバッチリ決まってたと思ったんですけどね。
自分のイメージではですね、
まだまだ、
ちょっとやっぱこうマイケルジャクソンイメージしてましたんで、
あ、ちょっとスムーズさ、ちょっと引っかかったような感じがしたわけですか。
そうなんですね、ダメダメぶりが、からちょっと悔しいですね
、はい、もう一点はどこですか。
もう一点はですね、はい、やっぱりあのこうあのサロネオ、
はい、
サロネオであのこう、
いや美しかったですよ、すごい。やっぱ手が一番高く上がってて、
いや、やっぱですね、あそこのこう後ろにこう足をかけるところ、
はい、
1、2、3、
はいはいはい、
あそこがですね、
ええ、
もうちょっとこうクッとこう来て、あの足閉じてればもっと美しく見えたんじゃないかと。
厳しいですね、その3ポイントで7点の採点ですか。
そう、やっぱね、あの結構こだわるんですよね。
あ、うん、でも気づくってことはもうそこから進歩するってことですからね。素晴らしいな。
そうですね、まあ、自分がやってるか人がやってるかはまあちょっと別として、まあ、前々もまあ申したかもしれませんけど、やっぱどうしてもあの点と線で見えてしまうんですよ。だからこれこうちょっと曲がってんじゃないとかね、低いんじゃないとか、この角度がとか、
すごい、
そういうのでこう見えてしまうので。
完全にダンサー向きじゃないですか。
いやいやいやいやいや、それは危険な発言ですよ。
はい、
いやいやいや。
いや、でも僕も実は7点でつけたんですけど、僕は本当にいっぱい悪いところあるんですけど、漠然となんとなく7点かなだったんですけど、ここの違いが成長の違いでしょうね。成長の速度の違いだろうなと思います。
この後成長すればですね、僕もそれ、まあ、意味があるかなと思うんですけど、はい、
いやでも本当に、ファミリア の, そのイベント通してずっとおよそ3時間ぐらいですね、演目の中もう皆さん違う振り付けで、もういろんなストーリーが見れてですね、
そうですね、
飽きのこない、ね、演出されてて、
いや、まあ、あのカテゴリーもまあ微妙に違うと思うんですけど、あんなにバリエーションがあるっていうのはね、本当初めてあの場に行って分かりましたね。
そうですよね、はい、本当に楽しくて、そして磨く楽しみもあって、つながる楽しみとか、みんなでワイワイ言って楽しむ、なんかこうダンスって、真剣にやってる人ってすごくプロを目指してたりとか、うまいとか、その、ね、技術を競うとか、その部分もあるんですけど、楽しむ要素もすごく強くて。
そうですね、どちらかというと、ね、あのファミリア の, あのコンセプトが、うん、もう本当に、まあ、家族でみたいなところ、まあ、つながりを持ってどんどん広げていくっていうのがありましたんで、本当こうあの、まあ、レベルが低い我々としてもですね、非常にこう楽しく伸び伸びとやらせていただけたなということで、本当感謝してますね、ああいう機会いただいて、はい、
はい、ということで残念ながら見れなかったというあなた、11月の15日のですね、森部塾放送1周年記念ボーリングパーティーの舞台で何かしらのダンスパフォーマンスが見れるかもしれません。
かもですよ、かも。 見せていいのかこれはみたいなね。
まあもうそこはもうやっぱりね、関係してくださってる、応援してくださってる皆さんにはやっぱりぜひ見ていただきたいなと僕は思いまして、ま
あ、そうですね、まあ来年に向けてもう始まってるということで、
始まってるということで、はい、ぜひそちらのボウリングパーティーにもご参加いただければと思います。
はい、
はい、さあこの番組はですね、そんな、ダンストークだけではなく筋トレトーク、そして人生のですね、さまざまな問題解決、社会に関するお話などもいろいろお届けしております。でまた番組はですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。 Facebook をなさっている方は福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。そちらに放送アーカイブ、こちらもアップしております。そしてスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページにもこちらご視聴いただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマイジムのコーナーです。今日のマイジムはズバリ怪我をしない筋トレ法、あ、腰編。
気持ちがこもってますね。しかも腰ターゲットピンポイントですね。
ピンポイントでございます。実はですね、私先週の、森部、ジムのですね、役員にございます、ボディメイクスタジオの方でですね、トレーニングしている中で、デッドリフトに挑戦させていただきましてですね、おやったと。あれバーベルっていうんですかね。
そうですね、
バーベルを使ったトレーニングでちょっと僕の中では一歩ステップアップなイメージがありまして、やったデッドリフトだと張り切って、どんどん重りをですね、重くしていって、ある時になんかあれんなんかちょっと腰がミシって言ってる気がすると思ったんですが、その時はですね、まあ、ごまかして、まあ、やったわけなんですけれども、なんと腰がすぐに痛くなってしまったやばいと、これはまずいぞと。ちょうどですね、一番出たのが全部終わった後ストレッチをですね、はい、入念にさせていただいたんですが、その直後からまあ痛い。もうストレッチでこうまたグッとその痛みが分かるようになったのか分からないんですけど、ちょっとその辺も含めて、まあ、必ずですねハードなトレーニング、どんどんね上を目指していくトレーニングをしていくと、まあ、トレーニング中の怪我というのもつきものかなと思いまして、まあ、特にその中でも今日は腰、この怪我を避けるために気をつけるトレーニング法というのをちょっと伺いたいなと思っております。
はい、はい、まずですね、
はい、
適切な重さを使うということが
、はい、こう適切な重さっていうのがですね、だんだんこう上に上げ重さをですね上げていって、ま、持てる、ちょっとかがめるぞっていう重さなのか、それともそれよりもちょっと低い重さなのか、痛みが全く出ない範囲でやった方がいいの か、 なんかこう頑張りどころとかってあると思うんですけど、そこのこう測り方ってございますか。い
や、これはですね、はい、正しいフォームというのが、まあ、必ず基盤になりますので、重かろうが軽かろうがそのフォームが崩れたらもうダメだということです。
なるほど。
だから一応重りは上がってるんだけれども腰が丸くなってんじゃんみたいな、それなので一応上がるっていうところにこだわってしまうんですね、
は
い
は
い
は
い、みんな全然意味がないですね。
あー、ということは私最初に軽い時、軽い重りで上げている時はですね、まあ、森部先生にもこうしてきながら、もうちょっと胸を張れとかですねいただきながらしていたんですけど、だんだんきっと重くなってきた時に、森部先生の目が離れている時に確か上げてたと思うんですけど、きっと曲がってたんでしょうね。
そうですね、丸くなると、はい、これ後方へのヘルニアが起きやすくなるんですね。はい、
そうなんですね。危険です、
非常に危険です。ですから、まあ、感覚的、まあ、まずやっぱ感覚を磨かないといけないですよ、はい、自分の形がどうなっているのかとか、はい、で柔軟性と筋力とのこうバランス、はい、あとこう姿勢を作った時のこうしっくり感というかですね、はい、まあ、ゴルフやる時とか、はい、野球のこうバッターボックスにこう立ってこう選手がこう構える時の構えってあるじゃないですか、
はい、
あれと同じようなのがトレーニングにもありますので、筋トレにも、うんうん、でその形にパシッとこう収まってるか収まってないかっていうのを、うん、自分で感知できるレベルにないと、まあ、極端な話重りは増やさない方がいいです。
なるほど、
はい、
正しいフォームがしっかりと身について、そのおっしゃったしっくりくる感が得られるまでそんな無理な重さには挑戦しないと、うん、いうことですね。
そうです。でもどうしてもですね、はい、まあ、これはいい部分でもあるんですけれども、重さとか回数とかにまあ、こだわって挑戦したくなるんですよね。
やっぱりですね、上を目指していきたいからですね、
は
い、
ただ上を目指す段階ではないっていう場合もありますから
怖 恥ずかしい話ですね本当にね。
まずやっぱ固めて、はい、だから例えばもう10回、例えば完璧にできると、でその時に重りを上げた方が自分が成長するタイプなのか、
はい、
回数を12回13回というふうにこう回数を増やしていった方が成長するタイプなのかっていう、それを見極めが必要なんですよ。でこれやってみないと分かんないし、だから記録つけておかないといけないんですね。
はい、なるほど、そのタイプがあるんですね。
あります。そしてこのタイプは途中で変わったりもします、は
い、あ、そうなんですか。
はい、いつも同じことやってると成長が急に鈍ったりするんですよ。だ刺激を与えるために、まあ、今までは反復回数で言ってたんだけれども、はい、まあ、この期間はちょっと重さに挑戦するとかですね。
ほう、
でそうするとこう、うわ、なんかショックみたいな感じで、それが刺激になると、で逆にいつもこう重さでずっとやってたんだけれども、はい、ちょっとこう回数にこだわって重量を落としてでも回数で追い込んでいくと、でそうするとまた新しいそれが刺激になって発達していくとかいうことってありますので、本当にやっぱりそのこだわって試行錯誤しながら、あの加減をしていく必要があるわけですね、負荷についても。
なるほどですね。もうデッドリフト一つでも、まあちょっとしたこう競技じゃないですけど、
はい、
まあ、正しい姿勢でその上げていくということがもう一つのこうスタイルというか、
そうなんです、
追求していかなくちゃいけないわけです、
ね。はい、だ単なる力比べではないので、あくまでもやっぱりその自分の先週と今週どのぐらい違うのとか、
は
い、じゃあそれをもとに来週はどういう目標設定をするかとか、もう常にそういうことを考えていかないといけないんです。で曜日が来たから、よし今日も筋トレ行こう頑張ろうみたいな感じで、これもう初心者なんですね。
ものすごい今自分のこと言われてるかと思いましたけど、いや頑張ろうと思うのは別に悪いことではない、
悪いことじゃない悪いことじゃないけれども、そこから進歩するためには簡単にはいかない、もうそういう段階が来てるということですね。
そういうことですね、はい、そうか、デッドリフトにお声掛けをいただいたということは、そういうことも含めて体得していく段階に進む方がいいよというふうに、あの見てくださったということ
でもあるんですね。マシントレーニングの場合だと、まずそういう怪我が起きないんですよ。
お、
はい、
そうですね、あこれなんか理由あるんですか。マシントレーニングって確かになんか怪我が起きにくいというか、
マシンの場合はですね、はい、もう動く範囲とか、
はい、
角度とか方向っていうのが全部決まってるので、まあ、無理しようがしまいが、そのこう自分が引っ張らなければもう動かないと、押せなければ動かないっていう状況が自動的にできます、ところがそのバーベルとかダンベルっていうのはフリーウェイトっていう、そのこうレールがないやつは、はい、どこにでも動くので、自分がちゃんとこう安定してなければコースアウトしてしまうこともあるわけですね、
はい、
コースアウトは非常に危険だという話が後ほど聞けると思います
なるほど、そういうことですね、そうおっしゃる通りですね。確かにコースアウト、だからああいうバーベルとかは正しいフォームですとか、まあ、しっかりあのトレーナーの方がついて正しいこうフォームをこうチェックするというのが大切になってくるんですね。
そうです、だから上級者の方がやってるトレーニングをですね、
はい、
完全にこう真横から見ると、はい、重りは常に上と下にしか動いてないんですよ。
まっすぐ
垂直方向にしか、にところがフォームを間違えてる人はですね、動く方向がこう斜めになったりとか、こうブレたりとかしてます。これは非常に危険なんですね。
なるほどですね、はい、さあ今腰のお話を聞いてるんですけれども、ではですね先生、万が一、
万が一、
まあ、程度はあると思うんですけど、ちょっと痛めた、かなり痛めた、いろいろあると思うんですけど、
はい、
しまった、やっちゃった、フォーム間違ってたんだ、腰痛いやってなった時の対処法をちょっと伺いたいんですけども。
対処法に関しては、はい、まずその初期的な段階だと、まあ、安静固定が一番ですね。
安静固定、はい、なるほど。
できれば、はい、まあ、例えば腰の場合であればさらしを巻く、
はい、
あの山笠の時のこうさらしがあるじゃないですか、
はいはい、
あれを巻くのが一番確実です。
おー、
はい、
ということは腰が今日痛めたなって思った時、
はい、
その後の過度なストレッチは避けた方が良いということですか。はい、
そうですね、動かない方がいいですね。
そうなんですね、はい、はあ、じゃああの時僕痛かったにもかかわらず動かした方が良くなるんじゃないかと思ってストレッチを入念にやったのは逆効果で痛めたと。
あの多くの方がそういう方法を選ぶんですよ。
はいはいはい、
あのちょっとこう伸ばしてバランス取った方がいいんじゃないかと、
はいはいはい、
ところが痛めた時っていうのはすでに炎症を起こしているので、
はい、
もう触らぬ神にたたりなしという状態になります。
そうなんですね、は
い、それよりも固定の方がいいですね。
はい、勉強になります。安静固定
ですね、はい、普通体っていうのはですね、痛めたらこう、まあ、痛みをこうあの感覚としてあの自覚させて、はい、動かないように動かないようにしていくわけですよ。
あ、体が自分的に防衛本能で、
そう、あの 動くと危ないから、はいはい、だからなるだけ動かないようにするために痛みってものを与えるわけですね。それを無理に伸ばそうとするっていうのは、あの自然の摂理に反してるわけですよ。
なるほど、良、はい、かれと思ってやったんですけどね。いや本当にあなんかおかしいなと思って、もうストレッチと終わった後からもうバキーって痛くなってですね、あ典型的なパターンなわけですね。
そうです。だからもう本当はもうその日はもう入浴でも避けて、
入浴も避けた方がいいんですか。
はい、
もう温めた方がいいとかそんなことないんですか。
いやいや、もう固定が絶対一番いい。
固定、うん、動かさない、温めない、
はい、
は
まずはそれです。でそれで、まあ、数日、はい、まあ、固定をして、固定って言ってもあのギプスで固定とかじゃなく包帯とかさらしの範囲なので、ええ、ちょびっと動いてるわけですよ、
うんうんうん、
だそこの中で自分でこうちょうどいいバランスを探して、はい、コントロールしていくんですね。
そういう役割の意味でのさらしとか、そういうことなんですね、はい、
ただ、まあ、それでも、はい、改善をしない方の場合には、はい、原因が別にあるかもしれませんので、はい、そこはちょっと注意をした方がいいですね。
ちなみにそのさらしを巻いて、あの改善する、安静固定にして何日ぐらいで改善するんだったら、まあ、初期症状だったという判断とかありますか。1週間とか
1週間前後でしょうね。1週間、まあ、あの早い人だったらもう3日4日ぐらいで緩和していきます、痛みが。
なるほど、緩和すれば OK。
緩和すれば OK。
あ、よかった、僕緩和はしてます、
はい、であれば問題はない、はい、
あ、なるほど、
はい、ところがもう ある程度までちょっとこう改善したような感じはするけど、でもやっぱり痛いよねっていうのがずっと続くようであれば、もうかなりその組織が傷ついてるか、もしくはそのこう歯の噛み合わせが悪いとかですね。
歯の噛み合わせ、
はい、そういったのも考えられます。
歯の噛み合わせが関係あるんですか。
はい、
あらら、ちょっとまた興味深いお話が浮上しましたけども、ちょっともう時間がありません。
そうですね、これはまた来週にも少し
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。
また来週の僕の腰のですね、近況も報告したいと思います。
分かりました、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではザ・トランプスで、シャウト。